皆さんこんばんは。軒出し歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今年2018年は高知に5回も行ったんですね。いいえ、6回です。6回も行ったんですか？一体何しに行ったんですか？一個一個説明してくださいよ。6回のバカじゃないですか、あなた。
はい、桂浜の坂本龍馬像は何を見ている？1回見ていた先、1回、お座敷ツアー1回、歴史資料館を全部見て回る2回、高知にある坂本家のお墓参り1回です。まあそれなりに目的があって行ったんですね。はい、じゃあ今日は一体何のお話なんですか？はい、高知にある幕末の歴史に関するお宝を置いてある歴史資料館並びに歴史博物館を紹介したいと思います。なお、これの映像版はデレッチョの方で紹介しますので、そちらもお楽しみに。近々アップ予定です。じゃあ一つ一つ説明してくれるんですね。はい、全部行ったというわけではなくて、まだまだ室戸岬の方とか足摺岬の方行ってませんので、今回は高知市および南国市とかあの辺りを中心に紹介したいと思います。
わかりました。では一つ目は青山文庫。
はい、高知県佐川町にある青い山と書いて青山文庫は、名前に文庫とついていますが、幕末維新の生き町人であった元陸援大使でもあり元宮内大臣の田中光明氏が収集した幕末維新志士たちの書簡や書家などが中心の歴史資料館なんです。
青山文庫、あまり聞いたことないし、しかも文庫なのに図書館ではなくて資料館。
はい、今は佐川町の持ち物になっていますが、もともとは田中光明氏の持ち物だったので、まあそんなに財界にいて財を成したというわけではありませんので、とてつもなくでかい資料館というわけではなくて、割とこじんまりとした資料館なんですが、密度はめちゃくちゃ濃いです。
なるほど。佐川町っていうのは、地図で見るとこでいうとどの辺なんですか？
高知城を中心に捉えたら左の方です。西の方に10キロぐらい行くのかな。まあまあ外れです。最近高知では大政奉還150年ということで、いろいろとそれに関する特別企画展というのをやってまして、そのせいで常設展ですね、もともとその博物館が持っている展示物を普段はまあ置いてるんですが、元から狭い青山文庫のように狭い資料館となると、その場所を割いて企画展をやらなければならないので、普段置いてある常設のものが今回見えなくなっています。なので常設目当てに行くんだったら、こういう企画展がやってない時に行くんがおすすめなんですが、まあ、ちょっと当分しばらく続くかな。やっぱり150年経ってということで、まあ、前後 2,3 年も150年という括りでやるでしょうから、
まあそうでしょうね。これが高知の観光資源である以上は開催期間も引っ張るでしょうね。
そうですね、特に今年はセゴドン、大河ドラマでセゴドンもやっておりますので、高知でセゴドンに関するほんまものお宝が見える資料館なんかもあります。今回企画展は紹介するつもりはないのですが、セゴドンが実際に履いてたという草履見ました。実物。
え、草履を見たんですか？
はい、ですがこの企画展をいくら紹介しても、じゃあ行ってみたけどセゴドンの草履なかったよ、野木良さんどう責任取ってくれるんで、わざわざ北海道から来たんで、わざわざメキシコから来たんでとかいうことになったらどうにもなりませんから、今回紹介するのは常設、常にそこが置いてある、常に所蔵品で、なおかつ本物に限ります。
本物というと偽物も、偽物なんか置いたりするんですか？
複製品というのがあります。偽物というのは言葉が悪いですね。坂本龍馬の一生を紹介する資料館だったとします。そうするとそこには生まれてから 暗殺されるまでのやったこと、行ったこと、見たこと、聞いたことを当時の資料を元に再現するんですが、でもうちには坂本龍馬が暗殺された時の屏風しかありません。だから生まれた時も、勝先生の弟子さんになった時も何のことかさっぱり分かりません。では資料館として成り立ちませんので、忠実に複製されたものを置いております。ちゃんと解説のパネルには複製品と書いております。
まあ我々ど素人は黙ってたら複製か本物かの区別つけませんしね。
まあそうですね。でもやっぱり複製と書かれただけで、あーっていう気分にはなりますよね。下手すると本物は消失してありません、ここには複製しか、この世には複製しか残ってませんって言ったら、なおさらあーってことになりますからね。忠実に再現されているとはいえ、もちろんそれを素手で触れるわけもなく、同じ空気を漂わせられるわけでもなく、ガラス張りの向こうにあるんですが、やっぱり複製と書かれただけで、あーとなりますからね。ちゃんと本物と鑑定されているものに限り紹介したいと思います。前置きが長くなりましたら、青山文庫ですね。ここでおすすめするたいのは、坂本龍馬池倉田の母宛ての書簡です。坂本龍馬池倉田、池倉田って確かワイルレフ号で、九州の方の沖合で沈んだ船に乗ってた人ですね。はい、志半ばで幕末のダイハード、あらゆる戦いに参加し、あらゆるところで生き残ったのにかかわらず、船がぼっちゃんしてお亡くなりになってしまったという、まあ船と共に沈んだという、まさにそんな感じで、で池倉田さんも脱藩しておりまして、でやっぱり脱藩するとご両親心配するわけですね。重罪ですから、もちろん本人のことも心配ですよ。どっかで捕まって打ち首になってないかとか。でその母宛てに脱藩のことを知った龍馬が書いた手紙で、その中に、朝廷というものは国よりも父母よりも大切にせんならんというは決まりものなりと言うんで、つまり朝廷、天皇様ですよね。天皇様っていうのは自分が生まれた国土佐藩と自分の父上母上よりも大事な存在である。だからここに留まっていたら、土佐に留まっていたら天皇様のために働くことはできないから脱藩するんだよっていうことなんでしょうかね。そうですね。まあ気休めというか慰めというか、そんなんのにしかならないのかもしれないんですけど、分かってやってほしいなっていう。決して父上様のことも母上様のことも忘れたわけではないんだけどもねっていう手紙です。
なるほど、なかなかすごい手紙があるんですね。他には、
吉田松陰高杉晋作宛ての書簡の下書きです。
下書き、下書きなんか書くんですか。
やっぱり筆字ですからね、失敗するわけにはいかんから、文章をまとめる意味でも下書きしてるんですけど、だと思うんですが、下書きでもノーミスだったと思います。びっちりきれいに書かれています。内容はさっぱりわからないんですが、一字一字が見事に右肩上がりです。なんでしょう、積極的な性格なんでしょうかね。右肩上がりの自覚師とは見事ですよ、これびっちり、多分角度測ったらみんな同じ角度だと思いますよ。びっちり見事に一時一時右肩上がり。下書きなんだからちょっと気抜いて書いてもいいはずなのに、ギチギチですから、あれこれすごいですよ。
なるほど、土佐のお宝だけではなく長州藩の至宝、吉田松陰先生のお宝もあるんですね。さすが昭和の時代まで生きた人ですね。
そうですね。他には武市半平太の山水画。
あ、そういえば武市半平太っていっぱいなんか水墨画かなんか書いてますよね。
はい、文武両道と申しまして、剣だけではなく歌や絵なんかもたしなむのが武士ですから、武市半平太も山水画がいくつか残っているんですが、土佐勤王党が映画を極めた頃の作品で、絵に非常に勢いがありました。なんか弱々とかしてるとか、自分の心情を絵に置き換えているとかじゃなくて、
見やがれ、俺は土佐を
支配してるぜ。まあ、支配してるっての言い方変ですね。武市半平太は一藩勤王と申しまして、坂本龍馬池倉太のように藩を飛び出すという概念はなかったんですね。藩をもとにてっぺんには山内家の藩主がおって、その上に天皇様がいるっていう考え方だったんで、裏から支えている、土佐藩を俺は支えているんだっていうのが絵に感じられましたね。そんなところですか。はい、青山文庫はそんなところです。次は坂本龍馬記念館です。お、坂本龍馬記念館って言えば桂浜にあるやつですね。はい、桂浜にあるやつです。にわか観光客も必ず行く坂本龍馬記念館です。ギノさんはここ無料で入れます。あはははは、無料ってなんでですか。はい、坂本龍馬記念館主催の坂本龍馬検定っていう難しい、めっちゃんこ難しい検定試験がありまして、それに上級に合格しました。上級に合格している人全国で35人しかいないのですが、中級合格者が2、300人ぐらいいますので、それから考えたらめちゃめちゃ狭きもんなんですけど、この35人は証明書を提示すれば記念館タダで入ります。一生タダで入ります。まあ35人少なくてよかったですよね。350人もおったら龍馬記念館儲かりませんからね。そうですね。でもいっぺんこの35人全員集まってみたいですね。そうですね、なんかそんなイベントやらんかな。じゃあここのお宝は何なんですか。先ほど龍馬の一生を紹介するあまり足りない部分を複製品で補うっていう話をしましたが、ここがまさにそれです。じゃあ記念館複製品ばっかりなんですか。本物も結構あります。複製も多いです。あのね、その坂本龍馬の遺品で最も価値があるとギノさんが考えるものがあるんですよ。それは何なんですか。やっぱり血のついた屏風でしょうか。掛け軸、あれは京都の博物館にあるんです。あと薩長同盟の裏書き、これは宮内庁が持ってるんです。宮内庁の博物館とかじゃなくて宮内庁が持ってるので普段見えないはずです。なんかの時にしか見えません。ギノさん本物見ました。
見たんですか。うらやまぴー、一体何の企画展で。
タララッタララッタララッタララッタララッタララッタタタタタラッタララッタララッタララッタララッタララッタハハハハハハハハ、大河ドラマ龍馬伝展です。龍馬伝展、龍馬伝の展覧会だから龍馬伝展。これが高知でありまして見に行きました。写真、裏書き、着物、刀、屏風、掛け軸、お涼さんの月金、全部本物全部見てきました。これはすごい、よくここまで集めたなと。
なるほど、じゃあもうギノさん行かなくていいんじゃないですか。
いや、まあそれ言っちゃおしまいですけどね。その後いろいろ見つかってるのもありますから。で、龍馬記念館なのですが、この度去年かな、2017年に新館ができまして、旧館はねちょっと狭かったんですよ。新館もまあそんな広くはないんですけど、結構ね本間門の美術館みたいな感じで、暗い感じで結構ね高級美術館のような感じの作りで、お宝てんこ盛りです。はい、じゃあここでおすすめするのは何ですか。はい、川島家の世界地図です。川島家って誰ですか。坂本龍馬2番目のお母さん伊予の前の嫁ぎ先、つまり本間の実家ではありません、前の嫁ぎ先である川島家に伝わる世界地図です。この川島家の当主がヨーロッパという、あだ名みたいなのがありまして、西洋かぶれだったんですね。で、坂本龍馬もちょくちょくここに遊びに行ってたそうなのですよ。で、この世界地図を見た可能性が非常に高い。もちろん見ていなかったかもしれない。これ確かねブラタモリでこの世界地図紹介してますよ。非常に見た可能性が高い。これで海はまっこと広いぜよっていう風に海に興味を持つきっかけになったんじゃないかと思われます。
なるほど。
他には海援隊薬器、冒頭におよそかつて本藩を脱する者および他藩を脱する者、 海外の志あるものこの隊に入るっていうくだりから、有名なくだりから始める海援隊の規則ですね、いろいろ書いてあるんですが、これの海援隊は何をする組織か、野木田さん分かりますか？まあ、よく三菱が後を継いだとかもろもろ言われてますので、やっぱり海運業ですかね。はい。他には？商売？はい。ですが、商売という言葉は使ってません。射利って言います。射撃の射に、利益の利です。まあ、儲けのためには何でもするよっていう意味らしいんですけど、運輸、射利、解析、陶器、本藩の応援が海援隊のやることとなっております。本藩というのはもちろん土佐藩ですよね。はい。解析って何ですか？なんかグラフとか解析するんですか？当時グラフなんてないでしょう。じゃあ何ですか？解析、漢字で書くと開拓です。北海道開拓を指していると言われています。現に坂本家のご子孫は北海道に住んでおられます。坂本龍馬子供いないんでしょう。だから坂本家と言ってるじゃないですか。坂本龍馬とは言っておりません。ああ失礼しました。他には、坂本龍馬後藤象二郎宛ての書簡の下書き。また下書きなんですね。坂本龍馬でも下書き書いてるんですね。はい。大政奉還建白書を出すにあたり、二条城に途上する後藤象二郎に対して、大政奉還が失敗した時には、あの世で会うぜよ、決死の覚悟で臨むぜよと劇を飛ばしている手紙なんですが、手紙にぜよって書いてあるんですか？いや、ちゃんと、読めないんですが、ふなんたら天のなんたらを報じ、ことの静止に論なく、先生に地下にご面会つかまつり候って書いてあるんですよ。まあ、大政奉還が失敗した折には、吉信さん、差し違えましょうと。その時はうちらも乗り込むから一緒にあの世で会いましょうと。まあ平和に政権を交代させようぜっては言ってるけど、やっぱり平和じゃ肩つかない場合もやっぱあるよねっていう。その時には刀抜こうぜっていう。武士だぜっていう。なるほど。まあ龍馬さんの場合だったらズドン一発で済ましたかもしれないですね。そうですね。他には、坂本龍馬陸奥宗光宛ての書簡。暗殺される2日前に書かれたものだが、刀断義。暗殺される2日前ってことはかなり切迫してる、いろいろ忙しい時に刀断義なんですか？まあ坂本龍馬が刀コレクターで刀が大好きだったのはまあ有名な話なんですが、まあまあ陸奥宗光も刀が好きだったんでしょうね。刀の話、まあ切迫してるから時だからこそ、なんか息抜きになる趣味の話もしたかったんじゃないですかね。なるほど。陸奥宗光ってやっぱりカミソリですか？まあカミソリ陸奥と言われてますけど、別にカミソリをコレクションしとったわけじゃないですから。わかりました。他には、木戸孝允龍馬宛て書簡。倒幕全体を能舞台、大政奉還を狂言に例えている。まあ木戸孝允の場合は武力による大政奉還なので、まあ坂本龍馬もこの手紙を受けて長崎でライフル船長も買ってるんですね。平和にと言いながらライフル船長買ってたんですか？まあだからさっき言ったように、何かあったら乗り込むしかないっしょ。で班を上げてズドンズドンとやるしかないっしょ。龍馬自身も、あんまり戦いたくないんだけど、もしどうしてもっつうことになったら、やっぱりここは一発ズドンズドンズドンかなと思ってたんじゃないでしょうかね。なるほど。さすが坂本龍馬記念館、結構あるんですね。他には、はい、まあ他に万国広報や、まあ、万国広報自体は坂本龍馬が書いたわけじゃないんですけど、坂本龍馬の言葉にも出てくる万国広報や、海援隊出版の和英辞典、和英通印いろは便覧もありますね。パクリって言われてるやつですね。そうですね。しかも辞典と言いながら数十語しか入ってないっていうやつですね。こんなところですか？ はい、こんなところです。次は高知城歴史館。
高知城歴史館あまり聞きませんけど。
はい、これは実は2017年に開館した新しい歴史博物館です。国宝や重要文化財を含むものがたくさんあります。
え、龍馬のお宝に国宝とかあるんですか？
いえ、ここはですね、藩主を務めた山の内家のお宝が置いてあるんです。もちろん幕末の皆さん大好きな方々の資料もいっぱいありますが、基本は山の内家の、山の内家伝来のお宝です。
ここにはどんなのがあるんですか？
一橋慶喜、山の内陽動宛ての書簡。
お、これはツートップビッグネームじゃないですか。一橋慶喜ということは将軍になる前の状態ですよね。
はい、よくご存知ですね。一橋家の慶喜さん、将軍になったら徳川慶喜になりますが、一橋慶喜の時代に長州征伐で自分は長州に行かなければならない、京都が手薄になるので陽動藩上洛して京都の警備をしてくれまへんかっていうお願い。
え、山の内家って確か戸様ですよね。
はい、
なんか家来には3種類分かれてて、て、
はい、
親藩、つまり親戚ですね、家族親戚で、
はい、
譜代、つまり直属の家来ですよね。
はい、
で戸様、関ヶ原の合戦の後に徳川方についたやつとか、まあそんなに近くなかった家来とか。
はい、
山の内家はその戸様なんですよね。
はい、
戸様なのに信頼されていったっていうか、そこしか頼る先がなかったというのは、なんか一橋慶喜さんもなんか、なんやろ、友達関係狭いんですね。
そうですね、それだけ逼迫して頼る先、なんかあの夜中にはバカ殿と呼ばれてる人もいたんじゃないかと思うし、物分かりのいい人ばっかりじゃないしね、幕末ですからね、結構なんかいわば幕府の屋台骨がかなりぐらついていたんだなっていうのが非常によくわかる手紙ですね。内容よくわからないんですけど、そういう内容で出したということ自体がもう幕府もあかんのやろなっていう感じですね。
なるほど。他には
武智半平太獄中書簡、誰に当てたんかはさっぱりわからないんですけど、体調不良、腹が痛い、武智半平太出ろ、
腹痛いっすよ、火かえてもらえませんかね、
お知らせに出やがれ、
嫌っすよ、
武智半平太切腹を申し付ける、嫌っすよ、なんであっし切腹なんすか、あっしは土佐藩のために働いたんすよ、今こそ金の斧のために土佐藩の働いた、もっと私の話聞いてくださいっすよ と、体調不良にもかかわらず引きずり出されて、しかも反論の機会も得られずに一方的に罪状を言い渡されて、それに対して実に実に実に言語を絶するに申し候と、まあ無念極まりない思いが文面から伝わってくるんですわ。
まあ辛かったでしょうね、一般勤労を掲げていたのにもかかわらず、その藩主様の方から裏切られたというか、まあ、山内陽動にしてみればね、腹心である吉田東洋殺されてますからね。
武智半平太にしてみれば吉田東洋が邪魔、吉田東洋がいる限り藩主はダメ、吉田東洋を切らなければならない、吉田東洋を切るのは藩主のため、土佐藩のため。でも藩主からしてみたら吉田東洋はね、腹心なんですよ。殺されたらね、そりゃね。
なるほど。他には
坂本龍馬乙女宛て書簡、幕府を腫れ物ネフトに例えてる手紙なんですが、文末に人には決して決して見せられんぞよと書かれてる。
人には見せるなっていう、だったら手紙書くなっていう、飛脚見てるかもしれねえぞっていう、
まあそこはね、飛脚見たところでね、飛脚ですからね。堅苦しくない龍馬得意の文体が面白いですね。
まあそれにしても乙女姉やん口が軽かったんかな。まあ昔の人ってね、ペチャクチャ喋るんが一番の楽しみってところも女の人の場合特にねあるでしょうからね。
なるほど、こんなところですか。
はい、こんなところです。話長くなりましたけど続くんですか。
はい、次回に続きます。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。